今週のお客様をご紹介させていただきます。株式会社キーストーンテクノロジー代表取締役社長でいらっしゃいます岡崎誠一さんにスタジオにお越しいただきました。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずキーストーンテクノロジーというのはどういうお仕事をしている会社なのか教えてください。
はい、最近よくマスコミにも取り上げられている植物工場という言葉皆さん聞かれたことがあると思うんですけれども、
はい、
その植物工場用の、野菜の生産装置の開発製造販売を主な事業にしておりまして、でさらにですね、自社で野菜の生産をして、その生産した野菜を独自のブランド化をしまして、でそれの販売までやるというですね、新しい言葉で6次産業という言い方があるんですけれども、
はい、
その6次産業を行っている会社です。
自社でも栽培したり開発までしてるんですね。
そうですね、これまでに植物工場用の、栽培装置もしくはプラントって言われるものを、作っているメーカーっていうのはですね、自分たちの、それまで行っていた事業に関係の深いものを売りたいというのが本音なんですね。例えば、照明をやっている会社であれば、照明を売っていきたいですとか、あとは水耕栽培のメーカーであれば、当然農業の人口が頭打ちにもなってきてますんで、
はい、
新しい販路っていうことでですね、植物工場向けにっていうのもあるでしょうし、アルミの加工なんかをやっている会社は、栽培をするための棚を作って販売をするというですね、そういうことのために、
はい、
自分たちの商材を売りたいがために、
はいはい、
植物工場業界に進出するというのが、多いですかね。
なるほど。いろんな業界の人がこう参入を考えてらっしゃるということでもあるんですね。
そうですね。皆さんご存知の通り、日本は今ものすごい構造調整っていうものがいろんな業界で必要になってきていまして、特に第二次産業、製造業ですとか、建築関係とかですね、そういうところは人も設備も余ってしまってるっていうところがありまして、雇用を維持するためには、なるべくなら成長産業っていうところに行きたいわけですよね。現実は甘くなかったりするん
です。なるほどね。改めて、岡崎社長の方から植物工場とは何ぞやという、ところをちょっと、まず皆さんに教えていただきたいんですが、
人類が農耕というものを始めて1万年以上の歴史があるんですけれども、もう本当に長いこと開放系の露地栽培っていうものが中心だったわけですよね。
はい、そうですね。
はい、ところが露地栽培ですと、環境の影響をもろに受けますので、収穫量が一定しないとかですね、いろんな問題がありますから、それを少しでも軽減するために、ビニールハウスとか温室とか、そういうものを使った農法っていうものが開発されてきたんですけれども、ただそれでも1年を通じて安定的にものを生産するのってものすごく難しいんですね。ですのでいろんな高度な環境制御システムなんかを使いながらですね、1年中安定した生産をできることが施設っていうものが、植物工場のもともとの定義なんですけれども、それが太陽光を使った太陽光利用型っていうものと、建物の中で人工光源を使って栽培をする人工光利用型っていう、大きく分けてその2つに分かれます。
はい、なるほど。2つあるわけなんですね。
そうですね。
はい、
その中で太陽光利用型というのは非常に大規模なですね、温室の中に、非常に規模の大きい水耕栽培の、生産の装置なんかを入れまして、それで加温をしたりですとか、曇りの日、雨の日、そういう光が足りない時には歩行という形で人工のライトを当てたりはするんですけれども、基本は太陽光の下で作るんですね。
なるほど。ハウス栽培のちょっと技術的に発展したものというようなイメージでいいんでしょうか。
そうですね。ハウス栽培なんかですと、
はい、
どなたがやっているのかといえば、ほとんどの場合は あの三茶農業なんていう言葉があるような感じで、
はいはい、家族でね、
今がしたいですよね、はい、で、あのそれに対して植物工場、その工場というからにはですね、あのそこにはなんて言うんでしょうね、そのいろんな人たちの知恵を取り込んで、標準化をするっていうことが必要になってくるんですね。でそうすることによって、あのパートの方なんかでも、まあ、戦力になるっていう、そういうことが、まあ、可能になってきますので、あの家族経営ではなくて本当に事業として営んでいくっていう、はい、まあ、その企業が営むっていう、そういうケースがほとんどですね、
なるほど、はい、今植物工場について2つあるということを教えていただいたんですが、まあ、この植物工場がこう注目される、なんかこう背景っていうのはあったんですか？
はい、まあ、今はですね、第3次植物工場ブームの最中にありまして、
ね、第3次ブームなんですね、
はい、そうなんです、はいはい、まあ、70年代ぐらいからいろいろとこうブームが何回かこう起きては消えっていう感じなんですけれども、
はい、
でまあ、この第3次植物工場ブームの、まあ、きっかけにもなったというのは、やはりあの農業就労人口の高齢化っていうものがあると思いますね。あ、はい、まあ、現在いろんな統計データありますけれども、ほとんどの場合 68.5 歳ぐらいが平均年齢ですよって言われているくらい、はい、非常に高齢化が進んでます、
はい、
で地球温暖化の影響なんかもありますので、
うんうん、
なかなかその農産物が安定的に手に入らないというですね、そういう事情もありますし、はい、あとはさっきお話しした通り、あの構造調整をしなくてはいけない業界もたくさんあるので、うんうんうん、その両方のニーズが組み合わさったような形ですね。
あ、なるほどね、は
い、それで、まあ、こういうブームがまた再燃してきたというところでしょうね。
なるほど、まあ、そこに加えて東日本大震災の影響もやっぱりちょっとこうあるんでしょうか？
はい、まあ、私のところはですね、自ら野菜の生産それから販売までをやっておりますので、直接お客さんのいろんな声を聞く機会っていうのが多いんですね。
はい、
それで直売所の方で販売をしている時にですね、まあ、ある主婦の方が来られまして、本当にこういう放射能の影響なんかが全くないですよっていうのが担保されている食材が手に入るのであれば、
はいはい、
200円どころか1000円でもいいわよねっていうようなですね、そういうような意見もあるぐらいですから、本当に皆さん安心安全な野菜を求めてですね、かなり苦労されているのかなというのは実感ですね。
なるほどね。岡崎社長のところでは、まあ、LED の照明をこれを開発したということを、
はい、
特に照明にお詳しいということなんですか？
まあ、こういう植物工場の事業をやるためにですね、照明の方もエキスパートにならなくてはいけないということで、
はい、
現在私は照明師という資格を持ってですね、
照明師という資格があるんですね、
は
い、
ですので照明の専門家にもなっていますけれども、まあ、一般的な照明はですね、
はい、
実は植物用ではないんですね。
はいはいはい、
私たちのこの目というのは、生き物の中では珍しくフルカラーでものを見ることができます、うん、多くの昆虫なんかはですね、モノクロにしか見えなかったりなんていう、まあ、そういう特徴がありまして、
はい、
で人間の場合はもう可視光線って言われている、まあ、かなり幅広い、
はい、
フルカラーでものを見ることができるんですけれども、
うん、
特に緑色の555ナノメートルという、
はい、
まあ、そういう波長の光が一番明るく見える、目のセンサーなんですね。
そうなんですね、
はい、ですから我々が日常的に使用している照明の中には、その緑の光が多く含まれています。ところが植物を見ると、なんで緑に見えるのかというと、葉っぱの中に入っている葉緑体というものがですね、赤とか青とか、いわゆる緑以外の光を多く吸収するからなんですね。ですから、
はい、
葉っぱの中を透過したり、
はい、
反射されたりするので、葉っぱは緑色に見えるんですよ。でも植物は多くの場合、少なくとも光合成ではあまり緑は使っていない、
はいはい、
ということは、植物の 生産にはやはり人間用ではない専用の照明が必要だということになるんですね、
うん、植物についてもやっぱりこう勉強されたりとかしたんですか？
はい、もともとはそのエレクトロニクスエンジニアということでですね、こんなものを作ってくれませんかっていうですね、受託開発というものを、はい、まあ、引き受ける、うん、仕事をしていたんですけれども、IT バブルの崩壊ですとか、まあ、いろいろと大変なことがあってですね、
はい、
エレクトロニクスをプラットフォームにした上でですね、はい、環境問題の解決とか、
はい、
食料問題の解決に貢献できるようなそういう事業をやりたいということで、まあ、行き着いたのがこのテーマなんですけれども。
そうなんですね、
はい、やはり生産する相手が植物ですのでね、植物のことを知らなくては話にならないということで、
うんうんうん、
もう植物生理学についても、はい、研究者としての面も持っています。
研究者でもいらっしゃるんですね、はい、すごいですね、まあ本当にいろんな角度から、じゃあまあこのお仕事に実際にも生かされているということですよね。そうですね、はい、はい、ということで、先ほどご紹介していただいたその LED の照明なんですが、他のまあ他社さんのこの違いというのはどういうところがあるんでしょうか？
植物の光合成をさせるためには、
うん、
その植物が最もよく吸収してくれる波長の光をたくさん出せる LED が必要なんです、
う
ん、
はいはいはい、
でそれは赤色の LED なんですけれども、
うん、
赤色の LED を世の中でどういうところで使われているかっていうとですね、
うんうんうん、
一つは信号機ですね、
はい、
であとは、はい、車の、テールランプとかストップランプですね、
はい、
ところが植物はですね、光合成をする際には、
うんうん、
かなり暗い感じのですね、
うん、
赤い色が必要なんですね。でそれを二酸化炭素からデンプンを作るためにエネルギーとして植物に、うん、まあ、照射しなくてはいけませんから、
はい、
かなりの光量が必要になるんですけれども、そういう大光量の LED って市販されてなかったんですね。ま
あ、
そこで私は、まあ、その植物の生産にも貢献できて、うんうん、なおかつ省エネにもつながるようにということで、
はい、
まあ、自らそういう LED を作るところからやりました。
なるほど、はい、ヒーストンテクノロジーさんのこの LED の照明は他にはないやつなんですね。
はい、いろんな大企業さんからもですね、
うんうん、
部品として売ってくださいっていうオファーは来るんですけれども、
はいはい、
やはり全体最適っていうところがキーワードでもあるので、
うんうん、
部品の外販はしませんということでお断りをしています。
あ、そうなんですか。
はい、私がエレクトロニクスのエンジニアとして、まあ、社会にデビューした時にですね、
はい、
測定器っていうものの開発エンジニアだったんですね、
うんうん、
で当時ですね、私を、まあ、育てられた上司から口を酸っぱくしていつも言われていたことがありまして、
はい、
電子部品というのは一つ一つ必ず、うんうん、その故障するとかですね、
うん、
リスクをはらんでいるものなので、
はい、
同じ回路を作るのであれば一つでも、うん、使う部品を少なくしなさい、それによって信頼性の高いものが作れるんだっていうことを、うん、まあ、教えていただきました。
はい、
植物生産用の LED 照明を作ろうとした時に、
うん、
LED の部品一つあたりから、
うん、
どれだけ強い光を取り出せるのか、
うん、
どれだけ少ない部品でそれが実現できるのかっていう、そういうところもテーマにしています。
さてこれを会社として経営していくにはこう利益が出るものなんでしょうか？
はい、非常に鋭い質問ですね、はい、多くの植物工場の先行事例というのは、うん、おっしゃられるようにですね、失敗事例が多いんですね。
あ、はい、
そこには共通したところがあります、う
ん、はい、
どういうところかと言いますと、
うん、
まずは設備のですね、
うん、
減価償却ありきっていう、
うんうん、
まあ、そういう考え方と、
うん、
まあ、そこから来てるんですけれども、
うんうん、
1回にたくさんの野菜を作ろうということで、はい、大規模な投資をして、
うん、
でひたすら安いものを作ろうとしていきます、
はい、うん、
でそれによって何が起きるかっていうとですね、
うんうん、
露地栽培のものとの競合っていうことが起きてきます、
うん、
日本の国の人たちは大体 70% ぐらいは都市に住んでるって言われています、
うんうん、
都市はもともと消費地ですよね、
うん、
でもこれからどんどん空いたビルですとか、はい、使われない施設っていうのが増えていくのはもう目に見えてますね、
うん、そうでしょうね、
はい、でそういうところにこの植物工場というものを入れてですね、
うん、
でその消費地のど真ん中で生産の機能を持たせるっていうことになりますと、
は
い、フードマイレージっていうものの数値を小さくすることもできますし、うんう
ん、はい、
A 地点から B 地点にものを移動させることに伴って、
うん、
まあ、例えばその物流の経費が出たりですとか、はい、環境の負荷がかかるとかですね、
うん、
まあ、そういうようなこともみんなこう変えていくことができますし、
うん、
まあ、当社のようにですね、
うん、
その設備を導入しているところが自ら生産から販売まで一貫して行う、でそれも、はいはい、その消費地の中のですね、
うん、
限られたエリアの中でそういう活動をするっていうことになりますと、
うん、
必ず利益が出るモデルというのはできると思います、う
んうん、あ、なるほど、はい、
私のところではですね、横浜馬車道ハイカラ野菜という、うん、まあ、ブランドを開発してそれを活用しているんですけれども、
うん、
横浜馬車道という地域資源を私は活用したいという、
あ、まあ、
そういう思いからですね、
はい、
そういう、まあ、ネーミングをしたりしてるんですけれども、
うん、
まあ、やっぱりそういう考え方が必要だと思いますね。
なるほどね。やっぱりこう空いた店舗を使いたいとか、なんかこう有効活用したい、ビルを有効活用したいっていうお問い合わせっていうのは多いんでしょうか？
非常に多いですね。
そうですか、はい、植物工場をこれからやってみたいという方に何かいいアドバイスとかそういうものって何かありますか？
そうですね、当社が事務所を構えている横浜の馬車道というところはですね、まあ、桜木町から関内駅にかけての沿線のところなんですけれども、古くからあるビルがとても多いんですね。
あ、そうなんですね、
はいはい、雑居ビルなんかもものすごい数がありますけれども、
うんうん、
まあ、築30年40年というところであればですね、
うんうんうん、
もうローンも払い終わってるかもしれませんので、うん、
はい、植物工場としても十分使えるということなんですね。
はい、ちゃんと屋根があって壁があってですね、
はいはい、
それで電気と水があ
れば、
はい、もうそれで十分です。
大丈夫だということで、はい、じゃあそこをどういうふうに、利益を出していくかというのはキーストーンテクノロジーさんに岡崎社長に相談をしていただければということですね。
はい、そうですね、はい、
まずご興味のある方はぜひお問い合わせをして、じっくりと相談されてみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、ということで、今週いろいろとお話を聞かせていただいておりますけども、また来週もじっくりとお話を聞かせていただきたいと思います。お話を聞かせていただきましたのは株式会社キーストーンテクノロジー代表取締役社長でいらっしゃいます岡崎誠一さんにお話を聞かせていただきました。今週本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございました。